捕鯨ボートに乗り込め、わしも出るぞ。
そう言って例の森を手に、船の後方に吊るされた捕鯨ボートに向かうシンドバードを止める声がありました。
船長、お待ちを。
ハッチを登って現れたのはスターバックでした。手には白いストックのマスケット銃を握っております。
スターバックよ、それはわしの銃だな。それでわしを撃って止めるつもりか。
シンドバードの声が低くなります。
いいえ、こうするのです。
スターバックは右手で銃身を持ち、銃波をシンドバードに向けて差し出しました。
船長、私は白鯨と出会わずに済むことを願っておりました。ええ、無事にアラビアに戻る船の方がずっと多いのですから。ですが船長、どうやらあなたは白鯨と再びまみえる天命にあったようです。しかし今ならまだ間に合います。全力で逃げれば、あるいは白鯨と戦った船の末路はあなたが一番ご存知でしょう。もし白鯨を倒せたとしても、取れる油は普通のクジラ3頭分程度でしょう。どれだけ大きかろうと白かろうと、クジラはクジラ。白鯨の油だからと特別高い値がつくわけでもありません。ならば他のクジラを3頭狩ればよいではないですか。船長、あなたの理性に欠けます。どうしても白鯨に挑むというなら、私を撃ってからにしてください。
スターバックは銃口を自らの胸に押し当てました。額に玉のような汗を浮かべ、瞬きもせずシンドバードを睨みます。船の上の空気が張り詰めます。シンドバードはためらいなく銃波を握りました。そしてカンと火打ち石が落ちる音と、一瞬遅れてパシッという轟音、ククッとシンドバードが喉を鳴らしました。
やはり装填されておったか。そうだ、その通りだ。引き金を引いたら弾が出るからこそ脅しになる。
スターバックは目を見開いて立っておりました。シンドバードは天に向けた銃口を下ろします。
スターバックよ、それでいい。そのためにお前を一等航海士に選んだのだ。お前はわしの外付けの理性だ。まともな人間ならばこう考えるであろう。白鯨には関わるべきではないと。
シンドバードは言葉を区切って、凍りついたように固まる船員たちを見渡します。
皆も見たであろう、白鯨の背に生えた森と槍の林を。あれは墓標だ、船乗りの墓標だ。白鯨が生き続ける限り墓標は増え続ける。蒸気帝国の繁栄の陰でな。誰かが奴を倒さねばならぬ。人を束ねるのは理性だ。だが理性だけでは奴は倒せぬ。奴に挑むには狂気が必要だ。わしは狂気だ。そして狂気はこの船を作った。ピルム号は引き金を引けば火を吹く銃だ。見ろ、白鯨はまっすぐこちらへ来るぞ。退路はないぞ。さあ皆どもよ、覚悟を決めろ。狂気に染まれ。報酬はディナール金貨で支払おう。勝て、あの墓標の無念を晴らせ。
はじめは命知らずの森内どもから、ついで古株の船員と、歓声は波紋のように広がり、狂気の熱がピルム号を包みます。
スターバックよ、理性はこの船に置いていく。ピルム号を頼んだぞ。
シンドバードがマスケット銃を差し出します。スターバックは一瞬身をこわばらせ、それを受け取りました。
船長、インシャーアラ、ご分を。
スターバックの声を背に聞いて、 シンドバードは手にした森を掲げてみせました。スターバックの1番ボートを残し、2番、3番、そしてシンドバードの4番ボートが海に降ろされます。スクリューがボートの軌跡を描き、散開しつつ白鯨に迫ります。シンドバードの4番ボートが白鯨を正面から迎える形になりました。
フェダラー、面舵いっぱい、側面を取るぞ。
4番ボートの3人が船べりをつかんで体重をボートの右側にかけます。あわや正面衝突というところを、華麗なターンで白鯨の側面を取ると、シンドバードが森を手に立ち上がりました。
1番森、もらった。
シンドバードの鯨骨と鋼の左足が蒸気を吹き出し、ボートの底を踏み抜かんがばかりに蹴りつけます。その勢いを乗せて投げられた森はまっすぐ突き進み、白鯨の背のコブを捉えました。白鯨は身をよじらせます。
はははは、どうだ、前よりも深く刺してやったぞ。おっ、
不安定な捕鯨ボートの上では蒸気の力を御しきれず、シンドバードはバランスを崩してしまいます。海に落ちそうになったシンドバードの手を、フェダラーと呼ばれた中国人が掴んで引き戻します。その時です。宙に浮いた閃光がフェダラーの首にくるりと巻きつきました。閃光は白鯨の巨体に惹かれ、次の瞬間にはフェダラーの姿は海中に没してしまいました。
フェダラ
ー、シンドバードがボートから身を乗り出して海を覗き込むも、その影すら見えません。尾を立てて潜った白鯨に海の深くへと引きずり込まれたのです。白鯨は潜ったまま姿を見せません。見えるのはただ波ばかり。
船長、白鯨は逃げたんですか？
助手が尋ねます。
いや、逃げてはおらん。閃光はたるんでおる。
白鯨がボートから離れているならば、閃光は引っ張られてピンと張るはずです。掴んだボートの船べりがビリビリと震えるのを感じました。白鯨の声でボートが震えているのです。近い。どこだ。周囲に目をやるのですが、白い影は見えません。どこだ。どこにいる。その時、何やらピルム号からスターバックが叫んでいるのが聞こえました。
なんだ、なんと言っている。
下です。
その言葉が聞こえた時にはすでに時を遅し、4番ボートの周りが白に染まったかと思うと、真下から白鯨が飛び出しました。ボートはひっくり返り、シンドバードたちは海に投げ出されます。ハーマンは一部始終をピルム号から見ておりました。ムスリムの男性がかぶるクーフィーヤのように、水しぶきを大きな額のコブにまとって現れた。それ全長28メートル、体重170トンという規格外の巨体を尾の先まで海上に見せた白鯨。その異様を見せつけるかのような一瞬の静止の後、氷山が崩れ落ちるがごとき雄大さで、背中から転覆したボートの上に倒れ込みました。木っ端みじんとなったボートの破片が、巨体が巻き起こした大波に乗って広がりました。
いかん、クイゲグ、ハーマン、船長を救出しろ。あの蒸気の足では泳げん。一番ボートを使え。
スターバックの指示にハーマンとクイゲグはうなずき合って一番ボートに走りました。ハーマンたちが救出に向かっている最中、2番ボートと3番ボートは左右から挟み込む形で白鯨に迫ります。先に2番ボート、続いて3番ボートから森が飛び、白鯨の背に刺さりました。すると白鯨は急旋回する動きを見せます。
まずい、早くへさきをやつに向けるんだ。
二等航海士がとっさに舵を切るも間に合わず、限界を超える角度を描いた閃光は ボートのへさきに掘られた溝を外れました。ボートというのは細長い形をしております。長い方向、つまりボートの正面からの力には強いのですが、短い方向である側面からの力には弱いのです。ボートの側面から白鯨に引っ張られて、2番ボートはたちまち転覆しました。2番ボートを沈めると、白鯨は傷だらけの尾を海面に高く上げ、まっすぐに潜っていきました。3番ボートから伸びる閃光は真下に伸びる形となります。この角度ではボートがクジラの力をまともに受けてしまいます。三等航海士が閃光を切ろうと斧を振り上げたのと同時に、3番ボートの後ろがふわりと浮き上がりました。そのまま3番ボートは縦に回転し、海面に叩きつけられます。この白鯨、明らかに人間相手に戦い慣れております。クジラとは知能が高い生き物だとは申しますが、これほどとは。ハーマンとクイーケグが4番ボートの破片にかろうじてしがみついていたシンドバードを1番ボートに引き上げた時です。頬に生温かい水しぶきを感じました。遅れて生臭い匂い、高々と吹き上がる潮、そしてもう一度同じ方向により大きく、白鯨がこちらに向かってきているのです。ハーマンの歯がカタカタと鳴りました。そのハーマンの肩を大きな手がポンと叩きます。
ハーマン、生きろ。
クイーケグは白い歯を見せてニッと笑い、綱桶を海に投げ捨てると森を掴んで間近に現れた白鯨に飛びかかりました。体重を乗せて白鯨の背に深々と森を刺し、振り落とされまいと閃光を自分の体に巻きつけ、森をさらに深く白鯨の背に押し込みます。さすがの白鯨も身をひねり飛び跳ねるのですが、クイーケグは森を離しません。さらにさらに深く押し込むのです。白鯨は尾を高く上げて水中に潜りました。いくら暴れてもクイーケグは森を離さないと判断したのでしょう。クイーケグを窒息し、いえ、深海の水圧で圧死させるつもりなのです。
クイーケグ！
ハーマンは船べりから身を乗り出して海面を覗きます。海に飛び込まんがばかりです。
よせ、あやつが作った時間を無駄にするな。
シンドバードはハーマンの肩をつかんで船底に引きずり倒すと、ボートのへさきをピルム号に向けました。
見事だ、クイーケグ。
シンドバードのつぶやきが嗚咽するハーマンの耳に入りました。ピルム号が一番ボートを回収すると、潮の流れと反対向きに全速力でこの海域を離れることになりました。通常クジラは潮の流れに沿って泳ぐからです。当然ながらこれはスターバックの判断です。さすがのシンドバードでもこの惨敗ではその判断に口を挟めません。ですがシンドバードはこう言ったのです。
白鯨は必ず追いかけてくるぞ
と。船員たちは凍りつきました。こと白鯨に関してはシンドバードの予想は当たると皆確信めいたものがありました。シンドバードは続けます。
白鯨は戦いの傷を癒すために今頃暴食しておる。だが腹を満たせば必ずまた来る。倒さねば我々は生きて帰れぬぞ
と。白鯨はクイーケグを道連れに潜ってから姿を現しておりません。マッコウクジラは2000メートルの深海まで潜り、40分から1時間も狩りを続けます。あの巨体を誇る白鯨でしたら、おそらくもっと長く貪り続けるでしょう。つまりシンドバードの予想が正しいならば、1時間ほどで戦う準備を整えねばなりません。
しかし、戦うにしてもボートが一艘では。
スターバックの言葉に、シンドバードがにやりと笑みを返します。
ああ、そうだとも。奴におあつらえ向きのボートがまだ一艘残っておる。
そう言って、鯨骨と鋼の義足で、全長30メートルのピルム号の甲板をドンと踏み鳴らすのでした。
わしに案がある。弓だ。わしは象だって弓で仕留めたことがある。
弓で象を倒したという話には驚きましたが、スターバックの反応は冷ややかでした。
しかし、あの白鯨は何本矢を打ち込んでも倒せるとは思えません。現に、矢よりもよほど大きな森や槍が何本も突き立っているのにピンピンしているのですから。
その反応に、シンドバードは歯をむき出して笑うのです。
そうだとも。だから奴でも倒せる弓を用意すると言っておるのだ。
と。かくして、シンドバードの立案で、船大工の指揮のもと、工事が始まりました。トンカンと工事の音が響く中、ハーマンはいまだ、クイーケグの死のショックで甲板から立ち上がれずにいました。
ほら、これを飲め。
うつむくハーマンに声がかかりました。目線だけ上げると、スターバックが両手にカップを持っておりました。差し出されたそれは、黒くてかぐわしい香りの飲み物、コーヒーでした。ただ、普段飲むコーヒーと違って、コーヒーの粉やカルダモンが浮いておりません。それに、いつものコーヒーはこんなに香り高かったでしょうか。
ありがとうございます。
ためらいがちに受け取って口をつけると、
苦っ！
と、とてつもない苦さでございました。
ははは、苦いがうまいだろう。
顔をしかめるハーマンをスターバックが笑います。
どれ、わしにも一杯もらえるか。
その様子を見て、シンドバードもやってきました。
どうぞ。
と差し出されたカップを受け取り、薄く口をつけてすすります。
確かに苦い。苦いが、うまい。気が引き締まる味だ。これはどうやって煮出した？
ひいた豆を蒸気の力で煮出したんです。実は、この船旅の配当を元手に、新大陸でコーヒーハウスを開くのが夢でしたね。その店の看板商品をこの船でいろいろ考えていたのですよ。船長のお墨付きをいただけたようなら嬉しいです。
スターバックは照れくさそうに言います。
だがな、スターバックよ。こんな時に飲むならいいが、この苦さでは普段飲むには砂糖でも入れた方がいいぞ。
俺はミルクと一緒に飲みたいです。
とこちらはハーマンの感想。二人の反応に、
あ、そのアイデアいいですね。
と、スターバックは無邪気に笑うのでした。さて、白鯨を迎撃する準備が整い、各人が配置につきました。船尾には巨大な弓が据え付けられております。樽に使うオーク材の板に、帆を張るためのロープを吊るにした急ごしらえのものです。それで人抱えもある巨大な森を打ち出すのでございます。森にはロープが結ばれ、ピルム号につながれておりました。この巨大な弓で白鯨を撃とうというのです。確かに、この森ならば白鯨とて倒せるかもしれません。ただし、森が当たればの話でございます。この作戦が告げられた際、スターバックが異を唱えておりました。実はすでに、知恵の館の石学の発明には、捕鯨船からクジラに森を撃つバリスタがあるのです。ですが、実用に至っていないのには理由がございます。当たらないのです。泳いでいるクジラに当てるには、クジラが泳ぐよりも早くバリスタを動かすか、車線に入るよう船を回り込ませるかして、クジラに照準を合わせねばなりません。しかし、 バリスタは重すぎてそんなに簡単に向きを変えられませんし、船の性能もクジラが泳ぐ速度に追いつくのがせいぜいです。ですから小回りの利く捕鯨ボートに乗って手で銛を投げているわけです。その反論にシンドバードは自信たっぷりに答えました。
確かにその通り、白鯨に照準を合わせるのは無理だ。だが白鯨の方から射線に入るようにすればいい
と。
そんな都合のいいことが、
という当然の反応にシンドバードはドンと胸を叩き、
わしがおとりになれば奴は必ず来ると
明明白々だとばかりに言います。穴のある作戦とはいえ、他に手の打ちようもありませんので、その案に従うことになりました。そのようなわけで、弓の射線上にはシンドバードが乗る一番ボートがピルム号からロープで引かれておりました。そして海面に高々と潮が上がりました。まだらな白い肌、背には森と槍の林、白鯨です。
弓を引け。
スターバックの命令でレバーが操作され、油身を引き上げる際に使うフックが蒸気の力で弓を引き絞ります。弓が大きくしなり、ギシギシときしみました。
できればご遠慮願いたかったが、まったく船長の予想は当たるもんだな。
スターバックが肉々しげに言います。
さあ白鯨よ、決着をつけようか。
ボートではシンドバードが槍を手に、鯨骨と鋼の足で立ち上がりました。思えば初めての船旅で島と間違え、クジラの背に上陸して以来、クジラとは縁のある人生でした。シンドバードは自嘲的に笑みを浮かべます。白鯨はそれが最短距離をたどった結果なのか、はたまた本当にシンドバードを狙ったのか、船の後方からまっすぐ向かってきます。
いまいましいあの巨体が今ばかりは逆にありがたい。あれだけ的がでかいと外す方が難しい。
スターバックが唇をなめました。そして白鯨がシンドバードを捕らえようとしたその時、
切れ！
スターバックの指示が飛びます。
クイケグの仇だ！
その指示と寸分たがわず、ハーマンが弓のつるとフックをつないだロープに斧を振り下ろしました。人ならざる蒸気の力で引き絞られたつるが解放され、猛烈な勢いで森を放ちます。あまりの反動に急ごしらえの弓が弾けて飛びました。森はうなりを上げて白鯨の背にドスンと突き立ちました。その威力に白鯨がのたうち回ります。その隙を逃すようなシンドバードではありませんでした。
もらったぞ！
鯨骨と鋼の足が蒸気を吹き、シンドバードが高く飛び上がります。そのまま体重を乗せて白鯨の尻尾の付け根に槍を突き刺しました。そこはクジラの急所でした。クジラの巨体を動かすための力を尻尾に与えるように、太い動脈が皮膚の近くを通る場所でございます。ハーマンの目にはその勇姿がかつて憧れた騎士物語のように映りました。まるで竜殺しの聖人ゲオルギウス、あるいはその騎士物語をも超えるとさえ思えたのかもしれません。何せ挑む敵は自然哲学の発達によってドラゴンの存在が空想の領域に追いやられても、なおも現実にとどまり続けたレビアタンです。白鯨が苦しげにもがきます。尾が立てる波が赤く染まります。血です。この量はシンドバードの槍が太い動脈を切り裂いたのでしょう。弓から打ち出した銛が刺さったところからも血があふれているのがわかります。シンドバードは傷口を広げるように槍の穂先でえぐりにかかります。白鯨がシンドバードを振り落とそうと尾を振ります。 シンドバードは槍にしがみつくも、槍というのは深く突き刺すことを目的とした武器です。森とは異なり、刺さったまま抜けないようにするための返りがついておりません。ですので掴んだ槍が傷口からすっぽ抜けてしまいました。そして背中からピルム号に叩きつけられ、海に落ちました。その勢いのまま白鯨の王はピルム号の後部を打ちます。その一撃でピルム号の流骨がへし折れました。機関室が浸水し、パイプが折れ曲がり、蒸気を吹き出します。しかしピルム号も一矢報いました。白鯨の尾びれが回転するスクリューに当たったのです。スクリューは壊されながらも、白鯨の尾びれに3つの穴を開けました。たまらず白鯨は海に潜ろうとしますが、それを許すまいとするものがありました。シンドバードです。満身創痍、まだ息があるのも不思議なくらいですが、なおも槍を振り下ろしてもう一傷与えようとします。白鯨はその目障りな人間を飲み込もうと口を開けます。それをシンドバードは白鯨の上顎を槍で突いて、かろうじて飲み込まれるのを防ぎました。飲み込まれはしませんでしたが、白鯨の歯がシンドバードの生身の右足を捕らえました。マッコウクジラの歯は下顎のみにあり、それもまばらに生えております。ですので噛み切られることはありませんでしたが、その歯は右足に大きな穴を開けました。白鯨はシンドバードを加えたまま海へと潜ります。
白鯨はまっすぐに潜っていきます。ぐんぐんと水面が遠くなり、あたりが暗闇に包まれていきます。いいぞ、そのまま離すなよ、と胸中で北総へに、うっすらと見える白鯨の目に鯨骨と鋼の左足を突き入れました。柔らかいものを踏み抜く感触に、シンドバードの全身が、義足までもが泡立つような快感に震えます。あたりは真っ暗で、もう上も下もわかりません。シンドバードは突き入れた義足の蒸気を解放しました。強烈な衝撃が白鯨の頭蓋を揺らし、眼下から蒸気の泡があふれ海に溶けます。光はなく、音のみがあるクジラの世界。そのクジラの世界でシンドバードはゴボゴボと高唱をあげるのでした。
一方、海上ではピルム号の配管に穴が開いて、船内に高温の蒸気が吹き荒れておりました。さらに船尾からの浸水で船が後ろに傾きます。衝撃で壊れた樽からこぼれた鯨油は重力に引かれて船の最後尾、機関室に到達しました。たっぷりと鯨油を腹に抱えたピルム号はたちまち炎に包まれてしまいました。
海に飛び込め！
スターバックの言葉にピルム号の船員が海に飛び込むも、溢れた鯨油は海の上に広がり、文字通りの火の海と化しました。迫り来る炎から逃げようと必死で泳ぐも、火の手は早く、一人また一人と飲み込まれては悲鳴を上げます。ハーマンのすぐ後ろまで炎が迫り、もうダメかと思った時、ハーマンの手が何かに触れました。それはシンドバードが乗っていた一番ボートでした。渾身の力を振り絞ってボートに這い上がると、ボイラーには火が入っておりました。レバーを操作するとスクリューが回転してボートが発進します。間一髪、炎から逃げられた、そう安堵しかけた時、海中からそれはやってきました。それは噴気口からどろりとした血の塊を吹き出し、白くまだらな肌を赤く染めました。右目にはシンドバードの義足だけが突き刺さっており、装着用の穴が 白く虚無をたたえておりました。その怪物白芸はハーマンに気づいたのか、大きな口を開けて向かってきます。口の端からは冗談のように長いイカの足がゲロリとこぼれております。もうダメかと思った瞬間、白芸の体はくるんと反転して、何かに引っ張られるかのように海の底に沈んでいきました。ピルム号です。白芸の背にはあの弓で打ち込んだ銛が突き刺さっておりました。沈没するピルム号に引かれて海中に沈んだのです。ハーマンは生存者を探しましたが、一人も見つかりませんでした。蒸気機関は燃料が切れると無用の長物になり下がります。ただただ漂流するだけとなったハーマンは2日後、別の捕鯨船に救出されたのでした。白芸は死んだのでしょうか、はたまた海の底で復讐の時を伺っているのでしょうか。その後、白芸の姿を見た者はおりません。白芸という枷の取れた蒸気帝国はたくさんのクジラを取り、取ったクジラの数だけの幸せを謳歌するのでありました。めでたしめでたし。マスター、今回のお話はお楽しみいただけたでしょうか。あら、なんだか納得がいかない感じでございますね。クジラの犠牲の上に成り立つ幸せというのがご不満なのでしょうか。ですが現実でも鯨油は明かり用の油として大変高い需要がありました。クジラを取るのをやめれば人々が活動できる時間は短くなる、都市は夜の暗闇に沈んでしまう、人間の幸せのためにはクジラの犠牲が必要だと本気で信じられていたのでございます。そうですね、このような問いをした方が現代の方でも共感しやすいでしょうか。
マスターは電気のある便利な暮らしとクジラの命、どちらの方が大切ですか。少々老いたが過ぎたでしょうか。ですがこのように考えると話の味わいが変わってくるかもしれません。もう一度問わせていただきましょうか。マスター、今回のお話はお楽しみいただけたでしょうか。そして次のお話はもっと面白いですわよ。